はい、おはようございます。一言言わせてください。御言葉が開かれると光が差し入れ、愚かな者に理解を与えます。主よ、あなたの御言葉を待ち望みます。主ご自身がどうか語ってくださいますように、主イエスキリストご自身を示してくださいますようにお願いをいたします。足らないものがご用意に当たらせていただきますので、どうか憐れんでくださって、どうぞあなたの導きのうちにお持ちくださいますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいる。今ここに私たちの交わりの真ん中に主イエス様がいてくださっていることを信じます。その主からの語りかけを今日もご一緒に聞きたいと思います。今朝もですね、この聖書教育の箇所はロマ書のこの11章の中の、途中の部分だったんですけれども、でもその前後も一緒にこう見ていくことが大事かなって思いました。つまり9章の初めからこの11章のこのしまいまでっていうのはこう一つのまとまりになっています。でそのところでこの使徒パウロが伝えたかったことっていうのは一体何なんでしょうか。でご存知のようにパウロは異邦人に、特にこう異邦人に主イエスの福音を述べ伝える、そのことを使命として与えられた、そういう使徒でした。でこのロマ書、このローマの信徒への手紙の11章の13節でもこうパウロはこう言っているんですよね。私は異邦人のための使徒であるので自分の務めを光栄に思います。自分は異邦人のための人なんだと。ですけれどもご存知のようにパウロ自身はユダヤ人でしたよね。で自分のことを、他の聖書の箇所では自分はヘブライ人の中のヘブライ人なんだと。でもう立法のもう誰にも負けないそういう、こう専門家なんだと、そういう教育を受けているものなんだということをこう誇っているところもありますよね。そういうもう旧約聖書にこう示されているこう神様の契約の民であるこう自分だっていう、そういうこう自負は誰にも劣らないものがあったと思います。ですのでこのロマ書の9章からこう11章っていうのは、このパウロのこの自分のその心の奥底にあったこうジレンマって言いますか、自分はもう喜んでこう異邦人、つまりユダヤ人以外のこう世界の人々に対して福音を語るんだけれども、喜んで語るんだけれども、でも一方旧約聖書以来の約束の民であるユダヤ人に対しての神様の約束っていうのは取り消されてしまったのか、私の同胞は一体どうなってしまうのか、そういうこう切実な問い、これはこう救いに関する問いですよね。で、そういうことが語られているとてもこう重要な部分なんだなって思いました。つまりこの問いっていうのはキリスト教の救いっていうものが限定された民族の救いなのか、そうではなく世界全体すべての人に対しての救いなのか、そういうこう問いがここにはあるからだと思います。パウロのこの同胞への愛は強いものがあったと思います。少し前のこの9章の初めのところ、特にこう2節と3節でパウロはこういうふうに言ってるんですよね。私には深い悲しみがあり、 私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものになってもよいとさえ思っています。これはすごい言葉ですよね。同胞の救いのためならば、自分は神様から見捨てられてもいいんだっていうことさえ言っている。そしてこの続く十章のところでは、初めのところでこう言っています。兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願い、彼らのために神に祈っています。これユダヤ人たちのことですよね。そのことを本当に祈っているんだと。そうなんですよね。こう、救いの問題っていうのは、もう涼しい顔をしてね、救われるとか救われないとか、滅ぼされるとか、そんなようなことを涼しい顔して言うことはできませんよね。で、パウロは、本当にもう自分自身のこととして、この救いの問題というものを、こう、まるでこう、神様にこう、対決するかのようにして、もう葛藤しながら、その問題の解決を祈り求めたんだと思います。パウロはもちろん、優れた神学者であったわけですけれども、でもそれ以上にというか、もっと深いところでは、本当に救われてほしいんだ。そういう本当に熱い心を持った伝道者パウロだったっていうふうに本当に思います。このローマへの信徒の手紙をこうずっと一緒に聞いていますけれども、このロマ書、このロマ書全体のテーマは一体何なのかっていうことを、もう一言で言うことができるとすれば、それは一体どういうふうにこう言うことができるでしょうか。私はFEBC というキリスト教の放送局にこう勤務していまして、で、これまで優れた牧師先生たちのこう説教をたくさん聞く機会に恵まれてきました。で、このロマ書についても、ずっとFEBC にご出演くださっていた加藤恒明牧師が、このローマ人への手紙の公開もしてくださいましたけれども、今ちょうどその FBC ではその再放送もしているんですけれども、他にですね、私がとても印象的だったのは、日本キリスト教団、京都西田町教会というところで牧師をされていた、杉田太一先生という先生がいらっしゃいましたけれども、もう既に召されてしまったんですが、このローマ人への手紙、ロマ書の公開説教を、教会でずっとされておりまして、もう20年以上前の話ですが、で、そのカセットテープをですね、FEBC にこう送ってくださって、で、それを、時間がこう、それぞれこう、いろいろありますので、それをこう、私がこう、聞いてですね、こう、時間内にこう、編集してこう、まとめて、こう、番組とさせていただくという、そういう仕事をしていたことがあったんです。とても恵みを受けました。2年ぐらいの、もう100回を超える長いシリーズになったと思いますけれども、で、この杉田先生がですね、このロマ書の番組をするというときに、この番組全体にこうつけた番組名があったんですね。それは、信仰のみ、信仰のみというものでした。このロマ書の全体を貫くテーマは信仰のみなんだって杉田先生はこうおっしゃるんですね。で、どうでしょうか。私たちは信仰のみっていう言葉を聞くと、ともすると排他的な印象を持ってしまうってことがないでしょうか。信仰の強さが大事なんだと思ってしまいますし、信仰のみ、例えば、お百度回りなんていうのがありますけれども、私たちのこう、願掛けの強さ、真剣さ、熱心さ、そういったものがこう、信仰っていうときにはこう、問われるようなことをすぐに私たちは思ってしまうことがあるんじゃないでしょうか。別にそれをこう、批判するわけじゃないですけれども、でももしかすると、私たちこう、キリスト者も、 クリスチャンたちも、そういう信仰っていうことを言うときに、私たち自身の信仰心の強さみたいなものをこう強調してしまって、例えばこう祈りが聞かれないなんていうときには信仰心が足りないからだとかいうふうにこう自分自身の信仰をまだダメだなってこう裁いてしまったり、あの人の信仰まだこう薄いからねみたいなね、そういうふうに他者をこう裁いてしまったりみたいなことっていうふうになりかねないんじゃないでしょうか。信仰のみっていうのはそういうことではないんです。でそれを見てみたいと思います。この十章の二節をご覧いただきたいと思うんです。パウロはこう書いています。私は彼ら、これユダヤ人たちですね、私は彼らが熱心に神に仕えていることを証ししますが、この熱心さは正しい認識に基づくものではありません。なぜなら神の義を知らず自分の義を求めようとして神の義に従わなかったからです。ユダヤ人が熱心な信仰心を持っている、そのことは認めます。認めるけれどもそれで救いに預かれるんじゃないですよっていうふうにパウロは言っているんです。これは私たちが普通に抱いている信仰とか宗教とかいう時のイメージと違うふうに思います。私たちが神様を求める熱心さ、それをこう否定するわけではないですけれども、でもそれがともするとこう自分が主体となってしまって、自分がこれだけ熱心なんだ、自分がこれだけ求めているんだっていうふうにこう自分が主体になってしまっているならば、それは神の義とは相反するものなんだっていうふうにパウロは言っているんですね。あなた方は神の義を知らないからそういうふうなことなんだってパウロは言います。ここで大事なことは、では神の義って一体何なのかっていうことです。まあ、いろいろな言い方ができると思いますけれども、一つの言い方ができるとするならば、神の義は神様が用意された救い、つまり神様が私たちにご用意してくださった、神様と私たちとのこうつながり、つまり神様が私たちにこう手を伸ばしていてくださっている、その手を私たちも握り返すっていうこと、そこでつながりができますよね。で、そういうことが神様と生きた関係、それが神様の義っていうふうにこう言うことできるんじゃないでしょうか。つまり人間の頑張りじゃないんですよ。で、これは実は別にロマ書が初めて言ったことじゃなくって、もう旧約聖書の初めから神様は人間をそういう存在として作ってくださっているというふうに思います。創世記思い出しますよね。神様が人間を作ってくださった時どうだったですか。神様は人間に対して土からね、土の塵から作られたっていうありますけども、その時に神様はふーってご自分の命の息を吹き込まれて人間は生きたものになったわけじゃないですか。これはあれですよ、他の被造物は違うわけですよ。他の被造物は何々あれ、何々ができようって言ったらばできていった。他の被造物は全部神様の言葉で作られたんだけれども、人間という存在は神様のふーって、まさに精霊ですよね。そういう神様の息吹が与えられて、そんな近い関係の中で私たちは生きるものとしてこの世へと送り出されているっていう、もう比類のない存在として神様は人間をお作りになったってくださったっていうことじゃないでしょうか。にもかかわらず神様は、いや、にもかかわらず人間はその神様との関係を切ってしまったんですよっていうふうに聖書は記しています。現在ですよね。 でもそのことを人間は気づかない。いつ神様に反逆しましたかって。わからない。それほどまで神様から遠く離れてしまった存在にもなってしまっているんですよ。それが私たちに人間の根本的な罪です。でもそれに自分では気がつくことできません。でもそういうこう、自分では罪人であるってことはわからなくって、一人さまよっている、迷子になってしまっている人間を神様は放っておかれましたか？いや、一面放っておかれたんですよ。ロマ書の中にも最初の方にこう出てきているんですけれども、こう罪ある人間の姿をこう描きながら、神様は人間をそのなすがままに任せられたって書いてあるところが何箇所かあります。もう勝手にさせたって言うんです、神様は。でもこれってすごい忍耐がいることだと思います。ほっとかれる。見たくないけれども、その罪の姿をじーっとご覧になっている。でも最終的に神様は、それに終止符を打たれた。それは、御子イエス様をこの地上に送られたっていうことですよ。神様は、一人も滅びることを望みたまわず、御子を信じる者は永遠の命を得るためである。あの三章の十六節、ヨハネ福音書の。あの出来事を、この世界史の出来事として、与えてくださったじゃないですか。神様はどこまでもあなたを愛してやまないんだ。そのことを知らせるために、ただ言葉だけじゃなくって、ご自身の痛みを通して、この世界にイエス様を送ってくださいました。で、実はこれは、旧約聖書は目指していたことだった。ということをパウロは言うんですね。50章の4節にこう書いてあります。キリストは、立法の目標であります。信じる者すべてに義をもたらすために。立法、つまり旧約聖書のあらゆる掟、予言も含めたことだと言っていいと思いますけれども、それは全部キリストを目指しているんだ。キリストを証ししているんだ。そして信じる者すべてに義をもたらす、つまり救いをもたらすために、神様が用意してくださったお方、それがキリストだ。それで何の差別もない。信じる者すべて。これがキリスト教の救いですよね。けれども、このキリスト、地上に来られましたけれども、こともあろうに、当時のユダヤ人たちは、彼は神を冒涜する存在だと言って、拒んで十字架へと追いやってしまいましたよね。しかも当時のユダヤ人たちは、こぞって、この血の責任は我々と子孫にあるんだ、とさえ、もう啖呵を切ってしまったというか、これマタイの27章25節にありますけれども、そういうふうに言ってしまったって書いてあります。ユダヤ人であるパウロが心を痛んだのも当然だと思います。自分もユダヤ人だ。もう神様はユダヤ人に愛想を尽かして、切り捨てられたって、申し開きはできないんじゃないか。でも、そこで、こう、大逆転劇が起こっているっていうことを、こう、パウロは発見して、それをこのロマ書でこう、告げているんですよね。それが、今日の箇所というか、こう、十一章です。まあ、十一章の初めのところもちょっと見てみたいと思うんですけれども、こう書いてありますよね。では尋ねよう。神はご自分の民を退けられたのであろうか。決してそうではない。って語っています。ユダヤ人は確かにキリストにつまずいたわけですけれども、さらにこの十一節のところではこう書いてあります。彼らの罪によって異邦人に救いがもたらされる結果になりましたって言うんですよね。これ論理がね、すごい飛躍してると思いませんか？彼らの罪によって、もうユダヤ人ダメになったっていうんじゃなくって、彼らの罪によって、 異邦人に救いがもたらされる結果になりましたって言うんですよ。神様すごいって思います。信頼していたユダヤの民に反逆をされたんですよ、神様は。そしてこの私の用意した救いを受け取らないんだったらば、もうやだ、もうダメだって言って、もうこの世界諦めて、もう徹底的に裁いてしまったっておかしくはないでしょ、神様は。だけども神様はそうなさらないで、この世界を滅ぼすなんてことはなさらないで、この私が用意した救いを受け取ってくれる存在があるならば、この救いはその人のための救いになるんだって言って、結果としてこの救いは、福音は世界に広げられることになったんです。今信じている日本のクリスチャンたちも、私たちも、その恵みが流れてきて今日あるを得ているわけですよ。ああ、なんと深いかな、神様のなさり方はって、本当にパウロと共に言いたいですよね。で、この11章のこの11節と14節にはね、面白い言葉がこう出てくるんですよね。妬みを起こさせっていう言葉です。ユダヤ人が、異邦人が救われていく様をこう見て妬むっていうことですよね。こう前の口語訳ではこう、ね、妬むっていう言葉をこう奮起してって訳されていました。そっちの方がいいかもしれませんね。でもこの妬むとかね、奮起してっていう言葉味わってて、僕思い出したんです。一つの聖書の例え話を、ルカの福音書の15章にイエス様がお語りくださった、いわゆる放蕩息子の例え話です。一人の父親がいて、二人の息子がいましたよね。その弟息子の方、まあ、これが放蕩息子って言われますけども、もうこんなお父さんのところにいたくないと、お父さんまだ生きているんだけども遺産分けてくれって言って、遺産を譲り受けて遠いところに旅立って行って遊びほうけたと。で、遊びほうけた挙句、財産を失って食べるものにも事欠いた。時も悪く飢饉がやってきた。そうなってくると我に返ったっていう、まあ、調子のいい話なわけですけど、その時に、ああ、俺はバカだった。父親のところにはあんなにたくさん有り余るほどパンがあったのに、僕は、俺はこんなところで一人寂しく飢え死にしそうとしていると。格好悪いけど、帰ろうって。たくさんパンがある父親のもとに帰ろうって。もう息子と呼ばれる資格はないけれども、雇い人の一人にしてもらえれば、もうそれで十分だって思って。もうはるばるその旅路を父親のもとにこう帰っていくっていう話ですよね。俺は父にも天に対しても罪を犯した不良息子だと。こんなものを迎えてくれるかどうかわかんないけれども、とにかく帰ろう。おそらく裸足の足を引きずるようにして帰ってきたんじゃないでしょうか。そうしたらびっくりしました。父親の方が遠いところからこの不良息子の姿を認めて、走り寄って何も言わないでこの息子の首を抱いて接吻したって言うんです。感動的な話ですよね。この息子はせめて雇い人の一人にでもしてもらえたらと思ったわけですけれども、それどころじゃありませんでした。父親は豪勢な祝宴をこの息子のために開いて、最上の着物と指輪をさえはめてやったって言うんです。この間も庭でパーティーしましたよね。焼きそばパーティー。あれだってこう、言ってみればね、こう、神様の祝宴のね、ひな形みたいなもんだなって思いました。そういう祝宴を開いた。でもその祝宴に参加しなかった者が一人いましたよね。この不良息子の 兄貴ですよ。この兄は父親にふてくされて言うんです。あなたのやり方おかしくないか、私はずっと真面目にあなたのもとで仕えてきたのに、これまで私が遊ぶために子ヤギ一匹だってくれたことなかったじゃないですか。なのにあの不良息子は帰ってきただけで、なんでこんな宿宴まで開いて喜ぶんですかって。この時この兄は息子を妬んだんですよ。妬んだんです。エコヒーキだって。気持ち分かんないじゃないですよね。でもこの妬みっていうのは、ともすると自分の中にこう閉じこもるっていうことに陥ります。そしてこの兄に父親は言いました。何言ってんだお前って、バカ野郎って叱ったんじゃないんですよ。来よって、私の来よって、そういうふうに言ってお前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだよって言って、そしてその後に続く言葉が重要です。多分父親はね、お前の言い分分かるよって思いながら言ったと思います。だがあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて喜び祝うのは当たり前ではないかって。父親はこの息子に対して、私の心を知ってほしいんだって思ったと思います。お前も、そしてお前の弟も同じように私の子なんだ、二人とも同じ私の子なんだ、私は二人とも失いたくないんだ。これを聞いたらこの弟、兄貴だって変わるでしょう。いや、変わらざるを得ないでしょう。そしてきっと、なんて自分は自己中心だったのかって。父の心がわからないダメな息子っていうのは、むしろ自分の方だったんじゃないかってきっと思ったと思います。そしてこの妬みっていうよりは、奮起してね、もうこれからはこの父親の心にかなった生き方をしていこう、祝宴喜ぶ者と共に喜ぶ生き方をしよう、泣く者と共に泣く生き方をしようって、そういうふうに変えられていったんじゃないでしょうか。この二人の息子とも、この父親の息子なんですよ。このロマ書の十一章のユダヤ人と異邦人の救いの問題、ずっと書いてきましたけども、なんか、この法と息子の二人の息子みたいだなって、僕は思いました。この十四章の三十節以下をちょっと読んでみます。あなた方は、これ二人、あなた方ですからね。あなた方は、かつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。それと同じように、彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためなのです。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。ああ、神の富と知恵の知恵と知識のなんと深いことか。神様のなされ方って本当に不思議ですね。そしてなんて愛と憐れみに満ち満ちていることでしょうか。さて、僕はじめに信仰のみっていう言葉のことを言いましたけれども、この信仰っていうのは、今、僕が、言った、その、法と息子の話とも重なると思うんですけれども、この信仰っていうのは、決して、私たちの真面目さとか、熱心さとか、そういったことじゃないんです。むしろ逆です。私たちは表面的に、真面目であろうが、あるいは破天荒な生活をしているようが、神様の前には等しく 不良少年、不良少女なんですよ。けれどもって言いますか、だからこそって言っていいかもしれませんけども、神様はそういう、まあ、出来の悪いね、私たちを可愛がってくださる、愛してくださっているんですよ。あなたを失いたくない、あなたも私の命の息を吹き入れられた尊い存在なんだから、神の子なんだから、そして決定的な愛の印として御子イエス様を私たちに送ってくださったわけです。この11章の26節の言葉、この招きの言葉でも読んでいただきましたけれども、旧約聖書の、これもともとイザヤ書の59章からの引用なんですけども、ここでパウロはそれをこう引用しながら、救う方がシオンから来て、ヤコブから不信心を遠ざけるってこう記しているわけですよね。救う方が来る、イエス・キリストですよ。この方が神の国からやってこられた、そして私たちの不信仰を遠ざけてくださる、もう不信仰でなくていいんですよ、私が用意した信仰をこれを受け取りなさいって用意してくださっている、差し伸ばした私の手を受け取りなさいって言ってくださる神様、私たちを見捨てることはなさらない、これが神様の義、神様の信仰、神様の真実です。そういう神様が用意してくださった信仰が神様の方からやってきたっていうんですね。だからローマ人への手紙の10章の13節、誰でも主の御名を呼び求める者は救われます。これが信仰のみの本当の意味なんじゃないかなって思います。私たちに対しての神様の憐れみの契約は決して変わることはありません。11章の29節に、神の賜物と招きとは取り消されないものですっていうふうにあります。その通りですよね。一回契約したことを神様お買いになることは決してなさらない。一度私たちも神様からバプテスマを受けたんだったらば、それはもう永遠の契約ですよ。もう一度掴んだものを決して神様はお話にならない。そこには私たちの想像を超えた神様の許しがあると思います。不義に陥ったイスラエルも安心しなさい。一度選んだあなた方を神様は責任を持ってこれからも担ってくださる。で、同じように私たちにも神様言ってくださる。異邦人である私たちにも言ってくださるんだと思います。一度はこう枝からね、切り取られた、もう、存在、幹から切り取られたというか、もう地べたに置かれてどうしたらいいんだろうって迷っている存在だったかもしれないけども、神様は幹に根っこにもう一回接ぎ木してくださるってね、住所のところで今日聖書教育で読んだところはそうでしょ。神様は接ぎ木してくださるんですよ。切り取ったものはそのままだったら永遠に切り取られたままだけども、神様の御手が働いて接ぎ木してくださる。そうすると根っこから、もともとある神様の約束っていう根っこから、その養分が全部流れ込んで、神様の子にしてくださる。アブラハムの子にしてくださる。約束の子にしてくださる。そこには何の差別もない。すべての人の救いがそこで実現するんだっていうこと。すごいことだなって思います。最後に一つのエピソードをお話しして終わりたいと思います。これは、無教会の教会を設立した明治期の内村勘蔵の話ですけれども、内村勘蔵が体験したエピソードなんですね。25歳だった時の時だったそうです。内村はその時自分の心の奥底にある罪の問題に苦しんでいました。そこで内村はある日、留学先であるアメリカのアマスト大学のシーリー総長に、その平安がない自分の内面の葛藤について相談をしました。シーリー総長は内村にこう言ったそうです。あなたは自分の内側ばかり見ているからいけないんです。内側ばかりを見ることをやめて、十字架の上であなたの罪を贖われた主イエスをなぜ仰ぎ見ないのですか。
あなたがしていることは、子供が木を植木鉢に植えて、その成長を確かめようとして、毎日毎日、その根っこを引き抜いて、見ているのと同じです。なぜこれを神様と日光に委ねて、安心してあなたの成長を待たないんですかって言ったっていうんですね。で、それを受けて内村はその時から自分が変わった、いや、変えられたっていうことを次のように記しています。この第2回目の改心は、第1回目もあるんですね。それはもっと若い時の最初の人との出会いのことですけれども、第2回目の改心は、私がキリストの十字架において自分の罪の贖いを認めた時でした。その時、私の心の反問はやみました。いかにして神の前に正しくあることができるかと、もだえ苦しんでいた私は、仰ぎ見よ、ただ信ぜよと教えられて、心の重荷がたちまち落ち、心軽き人になったのです。私は道徳家であることをやめて、信仰家になりました。私は自分の義を自分の心に見るのではなく、十字架上のキリストにおいて見ました。アマスト大学の寄宿舎において。私たちに求められているのは、この信仰のみではないでしょうか。感謝と感動、悔い改めをもって、この信仰という神様からのギフトを受け取っていきたいと思います。お祈りします。主の御名を呼び求める者は、すべて救われます。神様、感謝いたします。今、あなたの名を呼びます。救ってください。いや、すでに私たちは、一人後、イエス・キリストの十字架によって、また復活によって、救いの中へと招かれているものであることを教えてくださり、感謝いたします。しかし、私たちの心の目が曇っているので、それをしっかり見ることができません。しかし、あなたは何度でも何度でも、御言葉を通して、その救いの事実を示してくださいます。聖霊によって、私たちの霊の眼を開いてください。この救いこそ、神様、ご自身が用意してくださった、すべての人に注がれている、ただ一つの希望です。慰めです。どうぞ、あの放蕩息子のように、恥も、プライドも、かなぐり捨てて、身軽になって、あなたのもとに立ち返らせてください。この世界が、崩れかけているように見えて仕方がありません。主をどうぞ憐れんでください。心から取りなし祈るものとさせてください。あなたを知るその愛がどうかこの世界に満ちていくことができますように。私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。